答案拝見いたしました。それで必須科目1の2からご説明してまいります。今回の必須科目の問題はですね、インフラのメンテナンスですね、戦略的なメンテナンスということだったんですけれども、そのための課題を、多面的に、答えようということなんですね。で、最初にですね、建設部門としてですね、メンテナンスって何やったらいいんですか。で、まあ思いつくのは効率的にやらなきゃいけないということなんですけど、効率的な維持管理って言ったら、いう言葉、見出しの言葉ですけれども、これって、基本姿勢そのものであってですね、今日ビジネス何でも効率的にやるのは当たり前になっちゃって、非効率にやるとかですね、余裕持ってやるとかいうのはもうありえないわけでして、なんか当然のことをですね、再確認したに過ぎないということで、ちょっとこれだと、課題と言えるのかどうか疑問ですね。で、中身の話なんですけれども、あまりその、どうやってやるかっていうことを書いてなくて、必要性を言ってるだけなんですね。で、こういう、課題というのは必要性を言うことなんだと考えている方、いらっしゃる方多いんですけれども、それだとですね、積極性が出てこないんですよ。展開が遅いですね。この文章を読んでて、よって維持管理業務をいかに効率的に行うかが課題となるって言って、いや結局答えがないわけですよ。で、問題文でですね、こういう維持管理の問題が山積みになってて、これは何とかしてくださいと、ついては、技術士さんだったら、そういうアイデアもある、技術応用もできることでしょうから、解決につながる提案をしてくださいと言ってるわけなんですけれども、それがなんか別に技術士さんでなくても分かるような、いかに効率的に行うかが課題であるって言われたらですね、いやそれで私らでもそう考えてますけどっていう感じになっちゃうわけでして、その本質、技術士のその提案になってないということですね。それから2の、技術者及び技能労働者の不足、これもあるかと思いますが、これも、問題がですね、そういう技能労働者がいないということはもうはっきりしてまして、じゃあどうしたらいいのかという答えがですね、求められているわけですよ。で、それについてもですね、いかにメンテナンスを推進していくか、少ない人数でやっていくかという、その問題の答えになってないわけですね。で、こればっかりやってるとですね、本当になんか分析が甘いという印象を与えかねないんですね。結局、わかんなくて、いかにやっていくかって言われてですね、いや、あなたはどう考えてるんですかっていう話に、なるわけですよ。で、これずっと続いてましてですね、3も4も同じなんですね。で、これだとですね、ちょっと消極的な姿勢に移ってしまいますね、試験官には。で、この課題のところですね、課題が積極的に問題を解決するような課題が示されていなかったというと、ちょっと力不足という印象を与えかねないということです。で、次に、解決策のところはですね、ここは選択と集中のことを言ってるんですけど、選択と集中って、つまり何なんですか？いや、言葉の意味を聞いてるんですけども、選択するということとですね、集中するっていうことは、イコールなんですよ。で、昔はなんか、国土交通省のですね、政策の、スローガンとして、無駄を省いてですね、効率化というか予算のですね、絞り込みですよね、をするためにそういうことを言われた時期もありましたけれども、それってあんまり本質的なことを言ってないんですよ。 ですからここで見出しの言葉にですね、参照使う意味ってあんまりないと思うんですけどね。内容的にもそれだからといってですね、どうするかという解決策という具体策が現れているわけじゃないですよね。エンドユーザーの安心、生活の質、これらを数値化して優先的に、ストック効果が低い資産は放置してメリハリつけて管理するという、まあ、いわゆるアセットマネジメントの概念を言ってるだけで、いやそれ課題のところに書くんだったらいいですけれども、解決策じゃないですかこれ。それをどうするのかということがなければですね、ちょっと解決策とは言いにくいですね。で、2型括弧の方はですね、新しい技術の活用ということで、まあ、ここは応用、技術応用は OK なんですけども、新しい技術って何なんですか、超音波とか電磁波でなんですか、それともロボットなんですか、それからドローンなんですか、それから AI なんですか、まあ何でもいいから新しいのを使えばいいということなのかもしれないんですけども、なんかその一貫性がないですね、その新しいことを受け入れることが自体がですね、いいというわけではなくて、それは理由があって受け入れてるわけであって、そのことをちゃんと言うべきですよね。新しければ良いというわけではない、それから3、これ民間企業の参画、これも具体的な提案なくて PFI とかあるのになぜそのことをおっしゃらないんですか、まあそれがちょっと惜しいですね。でここまででですね、答案の用紙がですね、まあ、大体8割ぐらい、7割ぐらい来ちゃってるんですね。で、あと、問いの答えが2つあるんですけれども、書くスペースが、まあ、ちょっとしかない。リスクは3行ですか。これ、ちょっときつかったですね。で、あと、要件もですね、最後のところに、まあ、この書かれてるんですけども、この2つの問い、質問の意味がよく理解されていないんじゃないかというふうに想像するんですが、まあ、それだとですね、答えも書けないですよね。やっぱり出題者の意図をですね、よく読み取る必要がありますね。で、書かれている内容がですね、ストック効果が小さい社会資本について廃棄される、そのインフラに対してプロポーザルを含めて丁寧に説明するっていうんですけど、まずリスクが何なのか分かんない。で、いやちょっと待って、そのこれは一般論を聞いてるわけじゃなくてですね、この2で提案した内容ですよね、選択と集中とかね、新しい技術とかですね、それによって、どんなリスクがあるかと聞いてるわけですから、そのことを答えなきゃいけないのに、ちょっと答えが違ってる、リスク の、 その考え方が違ってるように思いますね。まあ、そういう出題者はそういうふうに、まあ、要は技術さんだったらちゃんと、ただ提案するだけじゃなくて、ご自分がやったことについてのリスクも考えて慎重にやってくれるだろうから、その辺についてはどうお考えなんですかと聞いてるわけなんですけれども、いや、そういう考えが別に、読み取れないということですから、まあ、ちょっと残念ですよね。それから必要とする要件もですね、これは求めているのは、先ほどの2つの提案内容に対する、ことなんですね。問4も同じでして、ここに書かれているのはですね、なんか心構え、技術士としての心構えを、まあ、改めて書いてみた みたいな感じなんですけども、そういうことを聞いているわけではなくてですね、上、前のページの提案内容に対して、ただ、遂行するだけではなくて、技術士としてやるんですから、もうちょっとグレードアップしたやり方はないですかと。その同じやるにしてもですね、品質をアップしてですね、その社会持続性、それから技術者倫理、社会持続性を高めてですね、良い仕事をやってくださいと、ついてはただ遂行するだけではなくて、あなただったらどうしますかと、技術士さんだったらそういうなんかアイデアあるんじゃないですかということを聞いているわけですから、そういう趣旨なんですよね。ですので、ちょっとその質問の趣旨を読み取れていなかったのかどうか、具体的なことをやる答えではなくて、まあ別に仕事関係なく心構えはこうなんですということを、言ってるだけで、いや、そういう一般論を議論する場ではなかったんですよね。ですので、問題の答えにですね、聞いてるのにそれが答えでなかったとしたらですね、まあ白紙と同じになってしまう危険性があるわけですね。それは重大な問題ですので、やはり出題者の趣旨をですね、読み取る練習が必要かと思います。それなぜ読み取れないかというのはですね、まあ一つはこういったプレゼンの業務ですね、発注者がこういうふうにこういうふうに考えているんだけども、あなたはどう提案してくれますかというのにですね、提案する練習をするということですね。でそれは、まあ、やればやるほど能力は上がってきますし、あるいは社会的なニーズを考えてですね、やっていくという仕事が必要ですね。まあ、普段お仕事をやられててですね、そういうニーズがあるかと思いますけども、ただし、まあ、大抵の業務というのはニーズ関係なくですね、ワンパターンというか、その慣れでですね、やれてしまうことが結構多いですので、そういうことばかりだと練習にならないということですね。次に選択科目2に参ります。2の1ですね、この2の1の4はですね、非常によく書けてますね。中性化とアルカリシリカ反応で、これ何も言うことないですね。満点に近いかと思います。で、次にですね、2の2に参りますが、これは施工計画ですけども、でここでですね、問いの1はですね、調査検討すべき事項を述べようっていうんですね。で調査検討のことを書かれてますか。いやー、なんか読み取れないんですけどね。書いてあるのはいきなり対策じゃないですか。何やらどうする、何やらどうするっていうことばかりでして、なんか調査も検討もない、わけで、いや、これってこれでいいんですかっていう請求にですね、対策を打ち出していってですよ、発注者というかですね、出題者はそういうことではなくて、そのもうちょっとしっかりと調査検討してからやってくださいと言ってるわけですから、ここは落ち着いて分析しなきゃいけないと思いますね。そういう姿勢というかですね、要求であるということが読み取れなかったみたいに感じますが、どうですか。で、手順と留意点もですね、ちょっと手順という感じでもない、なんか作業内容の成り行きをそのまま書いていったというか、で見出しの言葉はですね、施工計画の策定とかね、施工管理とか引き渡しとかですね、なんか一般的な工事の現場の段取りみたいな感じで、でわざわざそういうのいるんですかっていうことですよ。それはまあ 事務的にもう決まりきった話であってですね、そんなことをね技術士に求める必要ってないでしょうと。ここは具体的に施工の手順をどうするかということであって、例えば仮設道路の建設どうするか、それから河川水対策どうするか、橋脚施工どうするかという、まあ、大まかに3つの、そういう対象、焦点があるわけですから、それについて、述べていくのがことが必要だったかと思いますね。2ページに参りまして、まあ、竣工はまあいらないという、竣工じゃない、引き渡しは特に本題に関係ないことですね。それで、調整事項ですけれども、これもですね、CIM、まあ、一見良い提案のように見えますけれども、問題はですね、聞いてるのは括弧2に書かれてたことをね、どう推し進めるかという趣旨なんですね。調整をなんか特別自由に何でもいいからやれという話ではなくて、あなたが提案した2に書いた業績を進めるのに、そのために調整は何ですかという、ことなのに、それがなんか、2のこと関係なくですね、とにかく、着工前に近隣に説明がいる、何の説明かは分かんないけど、分かりやすくするために CIM で 3D でやるんですっていう、 CIM いいですけど3次元でやんなきゃいけないんですか、2次元じゃダメなんですか。まあその3次元の方がいいことはいいですけども、この説明がですね、3次元か2次元かっていうのがですね、あんまり影響の違いはないと思うんですけど、もっとなんか別なその建設の影響がどうなるとかですね、住民に対する危険性とかリスクがどうなるとかですね、騒音値がどうなるとか、そっちの方が求められるんじゃないですか。建設環境問題、この近隣農家に対してはですね、あるいはその農家の農作業、あるいは農作物に対する影響とかですね、そういう農業経営に関することの方が大きいと思いますけどね。ですからなんかあまり専門家らしくない感じがしますね。そのせっかく施工のことを2で挙げていたのに、建設のことを挙げてきたのに、最後に来たらもうなんかただのこの事務的な説明で、現場の説明どうなんですかという、まあ現場のなんか建設現場の近隣に対してですね、よく説明されますけれども、その説明するのはですね、まあ、技術者というよりはなんかよく事務屋さんがやったりしますよね。その事務的な一般的なことをですね、まとめて、伝えるという役目をですね、やられるのはエンジニアなくて、エンジニアでなくたってそういうことができるわけで、そういうなんかレベルの話のようにも感じますね。で、ここはそういうことではなくて、もっと本質的にどう難しい問題を調整するかということが求められているわけで、プロマネの貢献を表さないと、本来の調整とは言えないですね。まあ、技術士問題というのはですね、その何を書いたら点あげますよとかですね、これ書いたら点取れませんとかですね、そんなことヒントはないですから、難しいんですけども、そこはですね、はっきりしてるんですよ。その技術者としてのコンピテンシーが高いか低いか、それって自由にですね、表現させられるとですね、すぐに差が現れるんですね。まあ、こういうプロマネやってる人だったらですね、もうそういう専門的な内容がボンボン出てくる。やってない人は、なんか想像しながら、こういう分かりやすい話をですね、せざるを得ないということになってですね、なんかそういう調整活動 ほとんどやってないということをですね、まあ、表してしまいかねないということなんですね。ですので表現には注意が必要かと思います。ご自分が提案することについてはですね、出題者、採点者がどう考えるかということを考えてですね、書いていく必要があるかと思います。次に3問題に参ります。3問題はですね、非常によく書けてますね。まあ、やはり専門家らしくてですね、見識が備わっているということはよくわかるんですけれども、ただし最初のこの課題のところの分析ですね、ここはちょっと消極的ですね。その何々でいかに何々していくかが課題であるという言い回しがですね、ここにも多いんですね。でそれってね、つまり肝心のやることがですね、現れてないんですよ。いかに何々していくか、そのためには何々するという技術応用するという答えが本当はあるはずなんですよね。そこからが技術史の答えなんですよ。でこういう、問いかけの言い方ですね、すなわちいかに何々していくかが課題である、今はわからないがそれを考えていきたいとかですね、考えていかなければならないとかですね、あるいは、現在は何ができない、それが問題になっている喫緊の課題であるとかですね、いう問題点をですね、記述する方多いんですけども、そればっかりやってると非常に回りくどいという印象を与えかねないんです。なかなか答え出てこないじゃないかという、言ってることは間違いじゃないけど、いやそんなこと大体分かってますよという、もっと積極的に何々を何々するって提案すべきなんですよね。ですから自らそのようにですね、表現をまとめることをですね、仕向けていかないといけないと思いますね。そういう問題点書きやすい、その文体でまとめることに終始していては力を表すことができないということですね。その後はですね、非常によく書けてまして、この丸と書いておきますけれども、コメントすることはありませんので、まあ、十分点は取れていると思いますから安心されていいかと思います。トータルでどうかというのはですね、それちょっと難しいですね。この、3問題については A は取れるんじゃないかと思いますけれども、他答案についてはですね、2の1は A ですけれども、2の2と合わせるとどうかというのは何とも言いにくい。比数の1はちょっとなんか力不足という印象ですね。それと最後の問い3と問い4がちゃんと答えられてない、ここを失ったらですね、やっぱ減点としては大きいと思いますね。ということで結果はどうかというのはですね、まあ、いくら考えてもはっきりしない。これをこの減点がどのぐらい響いてくるかということに、かかっているわけでして、まあ、逆に、あまり考えてもしょうがない。おそらくですね、結果が出て悪かった時に、まあ、この原因を考える必要が出てくると思います。で、よかったらですね、もう全然考えることなくですね、ハッピーに終わってしまうわけですね。ですので、まあ、この、解説というかコメントはですね、そういう原因究明の目的でですね、活用していただければと思います。で、私の考えとしてはですね、まあ、そういうこととは別にですね、エンジニアとしての資質能力を開発していくためにも勉強は続けていただきたい。ついては、本講座ではですね、そういう考え方をどうやってその積極的にアウトプットを高めていくかとか、人に伝わる表現をするにはどうしたらよいかとかですね、あるいはその無駄をなくしてですね、効率的に意思決定するためにはどうしたらいいかとかですね、そういうことを中心に技術史指導をやっておりますので、ぜひ参考にしていただければと思います。ではコメントを終わります。